お聞きの放送はギノワンシティ FM です。メディカルインフォメーション、このお時間は琉球大学病院の各科の先生方にご出演いただき、病気に関するさまざまなことをお話ししていただきます。本日は耳鼻咽喉科の遠山正智先生をお迎えして、鼻づまりについてお話を伺いたいと思います。先生、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、先生、鼻づまり、まあ皆さん鼻が詰まったことはないっていう人いないかとは思うんですけれども、今日はそのことについてお話伺いたいと思います。まずこの鼻づまり、どういった状態を言うんでしょうか。
まず鼻づまりとは、まあ、皆さんもご経験あるかと思いますが、まあ、鼻が詰まってる状態なんですけれども、医学的に言うと鼻腔、鼻の通りを通過する空気がですね、その流量や流れが減少することで起こる気流の異常というふうに言われています。
うん、先生、流量っていうのは流れる量ということでいいんですよね。
そうですね、
はい、それの異常、まあ難しく言うとなんか、はい、あれですけれども、簡単に言えばもう本当に鼻が詰まってる、
そうですね、空気が流れてない状態というふうに考えてもらえればいいかと思います。
なるほど。そうですね、詰まってるから空気は流れないですもんね。
は
い、もう
その名の通りですね。はい、
じゃあこの鼻詰まり、まあ、原因はたくさんいろいろあるかと思うんですけれども、はい、
そうですね、原因ですけども、まあ、よくあるの、まあ、皆さんがよく経験されるのは、
はい、
まあ、風邪症状とか、あとは鼻炎による、あの粘膜の腫れで詰まる鼻詰まりですね、
うん、
これが一番多いとされています。
はい、この多い鼻づまり、他にもいろいろありますか、原因として。
そうですね、まあ、よく言われているのは風邪症候群、まあ、子供から大人まで、まあ、お年寄りの方とかもですね、まあ、風邪ひくとそういった形になります。またあとアレルギー性鼻炎や副鼻腔炎でも同じように粘膜の腫れ鼻水で詰まることがあります。
先生、この副鼻腔炎っていうのはどういった状況になってるんですか。
は
い、
これはですね、風邪などの後にですね、
はい、
鼻の副鼻腔という洞窟があるんですけども、こちらの洞窟に膿が溜まってしまって炎症を起こす病気です。まあ、俗に言う蓄膿症っていうやつですね。
はい、よく聞きますね。はい、先生、蓄膿症結構きついですよね。
きついですね。おでこが痛いとか、ほっぺたが痛いとか、そういった症状で来られる方がいらっしゃいます。
ということは副鼻腔っていうのはそういった場所に点在しているということですか。
そうですね、おでこの場所だったりとか、ほっぺたの方に洞窟があって、こちらに炎症が起こって痛みとかを生じさせます。
はい、まあ、先生、こうやって、粘膜の腫れ、鼻水の炎症のつまり、これ一番多いということで、風邪症候群、鼻炎っていうところで先生今お話しいただきましたけれども、はい、じゃあ実際そういうふうになった場合、はい、まあ大体皆さん耳鼻科行かれるかとは思うんですが、
はい、
そのひどくなる手前で自分で処置できるっていう方法とかってあるんですか。
そうですね、まずは鼻を噛んでいただいたりとかして、
はい、
鼻水を取っていただくということが大事になってくると思います。
はい、
ただ子どもの場合とかは特にそうで、子どもは、まあ、皆さんご存知のようにお鼻がちっちゃいですよね。
そうですね、うん、
なので大人とまあ同じ量というか、そういった腫れ方をしちゃうと、より一層詰まりが強くなって苦しく感じてしまうことがあります。なので、まあ、最近は市販でも吸引器、鼻水を取る機械とかが売ってますので、そういったのを取ってあげると楽になりますね。
はい、まあ、そういうもので、まあ、対処してあげるというところになりますが、はい、実際にそれでも治らない場合はやっぱり耳鼻科に行くというところになってきますね。
そうですね、
うん、で、あと他にも原因はありますか。
はい、他にもですね、例えば、まあ、これぐらいの季節になってくるとよくあるんですけども、急に暑いところから寒いところに移動されたりとか、まあ、最近寒くなってきているのでね、そういったことで外出中に急に鼻水が出てきたりとか、あとは、まあ、お食事中、例えば分かりやすく言うとラーメン食べた後とかにも鼻水よく出ますよね。
はい、そうですね、温まった感、はい、温まったっていうところ、そのだから先生今言ったように暑い、
はい、
寒いという この寒暖の差で出てくるという、
はい、こういったので出てくる鼻炎もあったりします。
そうなんですね、はい、でもこれって一時的ではないんですか、
はい、これは血管運動性鼻炎といいまして、はい、一時的なものとなっていますので、まあ、ご病気かなというふうに心配されて来られる方もいらっしゃいますけども、一時的なものであれば生理的なことが多いので、問題ないことが多いです。
ということは、まあ、生理的な当たり前の現象ということで考えていいんですね。
はい、
はい、分かりました。あと他にもありますか。
はい、まあ、治療法としてよく市販の点鼻薬、鼻のが通りやすくなるという点鼻薬が売られています。まあ、一時的にはこれお使いになられる分には問題ないんですけども、これ長期的に使われると逆にその刺激がですね、鼻の粘膜を分厚くしてしまって鼻づまりがひどくなってくることがありますので、あまり長期的な使用というのは控えていただくようお願いしたいです。
粘膜が厚くなってくるんですね。はい、これ先生なぜ厚くなるんですか。
これは刺激が繰り返されることで血管が拡張したり収縮したりっていうので、まあ、分かりやすく言うと手の豆みたいなものですね。
あ、なるほど、
はい、どんどん厚くなっていきます。
ああ、そうなんですね。はい、いや、私の主人が昔鼻炎で、
はい、
こうやっぱりずっと詰まってるので、すーなんかこう固形というか吸って通りを良くするっていう、
はいはいはい、
この点鼻薬じゃないですけどね、はい、それがあって、はい、もうそれがないと通らなくなってたっていう話を聞いたことがあるんですけれども、はい、まあ、なんか依存的な感じになっちゃうんでしょうかね。
そうです、依存と、あとはまたよりどんどん狭くなっていっちゃうので、うん、
今のようにね、はい、熱くなって、
そうですね、なのでご自身で長期的に使用されている方とかは、うん、まあ、ご自身の判断で使用されるのではなくて、
はい、
しっかり耳鼻咽喉科で見てもらうっていうことも大事になってきます。
そうですね、はい、わかりました。まあ、そういうふうに、まあ、予防というところでいくと、こういった症状の場合どうしていけばいいんですか先生。
はい、私がよく患者さんにお勧めしているのは、うん、鼻うがいを勧めさせてもらっています。
うん、
これはですね、まあ、市販の薬局さんとかでも鼻うがいの道具売られていますが、まあ、そういった道具を使ってですね、塩水を使って洗っていただくことで鼻のぬめりだったりとか、あとは、まあ、風邪の症状だった場合は風邪のウイルスとか菌とかも洗い流してくれて、うん、鼻づまりを解消していきます。またこれを健康な時にもやっていただくことで、この風邪の予防にもつながりますので、お勧めしてます。
そうですよね、はい、私何度かチャレンジしたことあるんですけれども、はい、うまくできなくて、やっぱりうまくできない時ってすごい痛いんですよね。はい、でもなんかこう容量があるみたいで、このなんかやり方というか、
はい、
それ何度も練習するとすごく、やらないと逆に気持ち悪いっていう、やってる方はおっしゃってるので、ぜひ皆さん予防のためにも、はい、鼻うがいですね先生。はい、はい、ありがとうございます。
はい、
ただ先生、こういった、まあ、原因以外にも何かありますか。
はいはい、あと他の鼻づまりの原因としましては、もともと持っている鼻の形が原因になる外鼻変形による鼻づまりや、あとは鼻中隔湾曲症といって、鼻の中にある柱が曲がることで、鼻づまりが起こす、病気もあったりします。
先生、これっていうのはもともと生まれた時からそうなっているってことですか。
生まれた時からそうなっている方もいらっしゃいますし、
はい、
成長の過程で鼻の真ん中が曲がってきたりとか、
はい、
あとは外傷、例えば事故とかですね、
はいはい、
そういった打撲とか、そういったので実は曲がってましたっていうこともあったりしますね。
はい、まあ、そういった場合はもうこの形自体がそうなので、予防っていうことはなかなかできないですよね。はい、
そうですね、日々の生活でお困りで大変な場合は、まあ、手術が必要になることもあったりします。
先生、手術というと形を変えるということになるんですか。
そうですね、外鼻変形っていうとそういった外の形を変える必要も出てきますが、中の変形の場合は鼻の中から内視鏡カメラを用いて手術を行いますので、見た目が変わるというようなことはあまりありません。
で、安心してそれは受けていいわけですね。
はい、
はい、そういう形で鼻の中の構造がちょっと変わっていて、詰まりやすくなっているという原因が一つあるということですね。
はい、
他にもありますか。
はい、他にはお子様だったりとか、あとはまだ大人の方も時々いらっしゃるんですけども、
はい、
鼻の中に、まあ、知らないうちにビー玉が入ってたりとかビーズが入ってたりとか。
ビー玉入りますかね、知らないうちに。
なんか本人は入れてないよって言ってるんですけど見てみると詰まってるってこともあったりします。 あと大人の方ですと、はい、例えばおそらく鼻水が出てたんでしょうね、ティッシュを詰めて、
はい、
それがちぎれて中に残ってるということもあったりします。心当たりある方もいらっしゃるんじゃないでしょうか。
はい、まあ、詰まったことはないですけど、はい、よくこう鼻水がどうしても垂れ、ずっと垂れ続ける場合、はい、私もよく詰めてますからね、はい、ティッシュを気をつけないといけないですね。
そうですね、
はい、これで詰まることがあるということですね、はい、これは先生でもビー玉とかビーズってなると、はい、どういうふうにして出すんですか。
これはご自身で出すのは難しいと思いますので、ですね、できるだけ早く耳鼻咽喉科を受診していただいて、はい、耳鼻咽喉科のお医者さんに取っていただくというのが大事になってきます。
先生、まあ、あれですけど、このビーズだったり鼻、ビー玉、
はい、
鼻に詰まるじゃないですか、
はい、
その奥まで行くってことはないんですか。
あ、奥まで行くっていうこともあったりします。間違って例えば喉の方まで落ちていった、行っちゃいますと、はい、それを飲み込んでしまったりとかいうこともありますし、
はい、
これがまた気管、例えば呼吸をするところに落ちてしまったりすると気道閉塞の原因になったりもしますので、はい、注意が必要です。
危ないですね、はい、いや、これ本当に危ないので、いや、よく500円玉を鼻に何枚詰められるかとか、なんかそういうことをやってる。あ、でもこれは中まで、ね、なかなか行けないのでいいですけど、はい、
ただ中の方がだいぶ鼻の中広くなりますので、入り口を通ってしまうと、はい、奥の方まで落ちていくっていうこともあったりします。
あ、じゃあなるべくそういった遊びとかをしないようにして、
はい、控えていただきながらお願いします。
わかりました。はい、まあ、粘膜の風邪症候群とか鼻炎であったりの粘膜の腫れで詰まる場合、はい、あと、まあ、構造の理由、そして異物が詰まるというところになってきました、はい、他にもありますか。
はい、あとは、鼻の中にできものができて詰まる症状が出ることもあったりします。
できものというとおできのような、
あ、おできのようなもの、例えばポリープって聞いたことありますでしょうか。
はい、聞いたことあります、はい、
粘膜が腫れてですね、まあ、タケノコのようになっている鼻タケというものなんですけども、
はい、
まあ、俗にポリープと呼ばれています。これは、まあ、副鼻腔炎とかが長く続いたりするとできてしまう、鼻詰まりの原因になってくるものです。これは良性のものなので特に心配はしなくてもよろしいんですが、ごく稀に悪性腫瘍、
うん、
まあ、俗に言うがんですね、によって詰まりが出てくるという方もいらっしゃいますので、まあ、こういったのにも注意が必要です。
はい、もう鼻詰まりされと鼻詰まりっていうか、なんかがんかもしれないっていうところでは、
はい、ちょっと怖いですよね。
ですよね、
はい、ただ頻度としては本当に少ないです。
あ、
はい、例えば慢性的、例えば長期的に詰まっているような場合は、まあ、ポリープができている可能性がありますので、まあ、ポリープを見せに行ってみようかなという気軽な気持ちで耳鼻咽喉科を受診していただければいいと思います。
はい、わかりました。そうですね、先生、鼻の中にできるそのがんであ、がんは、
はい、
その鼻詰まり以外の症状に何か他に症状出るんですか。
はい、いろいろな症状が出ることがあったりします、
はい、
まあ、鼻詰まり以外にも例えば鼻血だったりとか、
うん、
あとは、目の動きが悪くなったりとか。
ほ、目に連動してるんですね、
はい、そうですね、ほっぺたの副鼻腔っていう洞窟が目と近いので、はい、目の方に影響が出てくると物が二重に見えたりとかっていうこともあったりしますし、明らかにほっぺたが腫れ上がってきたりとか、あとは口の中にできものが飛び出てきたりとか、いろんな症状が出ることがあったりします。
わかりました。鼻詰まり以外にもそういった症状が気になる場合は早めにということですね、先生。はい、はい、あとは他にありますか。
はい、あとこれはまた、あまりイメージしにくいかと思いますけども、実際は詰まっていないのに詰まっているように感じる病気があります。
あら
難しいですね。
ですね、
はい、これはですね、萎縮性鼻炎というふうに言われてまして、うん、鼻の中というのは粘膜があることで空気の抵抗を感じて空気の流れを感じ取っています。
うん、はい、
ただこの粘膜がなくなったりとか、あとは萎縮して空気の流れを感じにくくなったりすると、空気が通ってたとしても、
うん、
それを感じることができないので、脳が空気が流れてないよというふうな間違った認識をしてしまって鼻詰まりを感じてしまうことがあったりします。
はあ、先生、この粘膜が少なくなる理由、はいはい、原因って、
はい、ですね、まあ、 明確な原因というのはないんですけども、あのお年を召していったりするとですね、その粘膜が萎縮、あの縮んでしまって、はい、逆にちょっと粘膜の量が減ってしまって、そういうふうに感じにくくなることもあったりします、
はい、
なのでお年寄りがあの鼻詰まりが多いよと言って耳鼻科に来られた時に、実際鼻の中を見てみると逆にスカスカ、で通りが良すぎて逆に鼻詰まりというふうに感じてしまうということもあったりします。
そうなんですね、はい、先生、あの今思ったのは、一昔前というか今でもあるんでしょうかね、はい、鼻脱毛ワックスみたいなのがあって、 あれでブチって皆さん鼻毛中まで綺麗に、
はいはい、よくテレビとかでも
やってましたよね、
はい、
あれってどうなんでしょうか。
はい、あの抜き方自体はやっぱりあの鼻の毛の、あの毛根という場所を傷つけてしまいますので、
はい、です
ね、あの耳鼻科医としてはちょっとあまりお勧めするものではありません、また鼻毛自体もですね、あの鼻の前の方から例えばホコリとかあのダニとか、そういった、異物を防ぐフィルターの役目を果たしていますので、まあ、鼻毛自体をあの、まあ、なくすということもあまりお勧めではありません。
ですよね、はい、あの意味があってみんなありますからね、それぞれ。
そうですね、
無駄なものは一切ないと思うので、はい、
ただまあ身だしなみという点で、はい、例えばあの長めのものをちょっと着るという程度だと、はい、あのちゃんと専門の道具を使っていただいてやっていただく分には構わないと思います。
はい、わかりました、ありがとうございます。じゃあ先生、最後にまとめてお願いします。
はい、鼻詰まりは、炎症による鼻詰まりから、また異物、また出来物など様々な原因で起こることがあったりします。いずれの場合も、例えば長期的に続くような場合は、近くの耳鼻咽喉科さんでしっかり診察していただくことをお勧めいたします。
はい、ありがとうございました。本日は琉球大学病院耳鼻咽喉科の遠山正智先生をお迎えして、鼻詰まりについてお話を伺いました。先生、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。